あかつき5プラスプレゼンツダブルジュンの6マンズハーフタイム、はい、2回目を迎えております。この番組はですね、あかつき5バスケットボール日本代表のお話を中心にですね、そしてゲスト6マンをお呼びさせていただいて、バスケットボールでつながり、バスケットボールを盛り上げてですね、バスケットボールで日本を元気にするということを目的としたオリジナルポッドキャスト番組でございます。
はい、番組 MC の添島純です。よろしくお願いします。そして
新岡純でございます。よろしくお願いします。
よかった。いやー、2回目があってよかった。
2回目あってよかった。
これで続けることはね、はい、大切ですから、はいはい、そうですね、2回目始まりました。
はい、
はい、
なんか反省点とかありました？1回目の
唯一喋りすぎってことですよね。
間違いないんですよね。
お互いに熱くなりすぎて喋りすぎたってことが反省点、はい、もうコンビネーションとかめちゃくちゃ良かったから、あとはもうどんだけコンパクトに、はい、端的に魅力を伝えるかっていうことをね、はい、念頭に置きながら、
は
い、
そうですね、はい、はい、ということでですね、今回初回に続いてですね、
はい、
シックスマン、元ラグビー日本代表キャプテンであり現在俳優だと幅広く活躍中でございます、広瀬さん引き続き来ていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
広瀬さん、1回目の放送参加されて、はいはい、客観的に見てどうですか？
いや、めっちゃ楽しかったです。
あ、よかった。
どうやって入っていこうかなと思いましたけど、はいはい、温かく出迎えしていただけたんで、
はい、いやいやいや、よかった、
そうと思いました。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。2回目もね、引き続き、はい、参加していただくということで、
は
い、
そうですね、はい、まあ、今日は、はい、広瀬さんの、うん、スポーツ人生、ラグビー人生をね、まあ、同じスポーツマンとして、まあ、いろいろ共通共有することも多々あると思いますので、はい、ちょっとそこを深掘りさせていただきたいなと思っております。
ちょっと今日はよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします。
ちょっといろいろじゃあプロフィールちょっとね、読んでいただき、読んでいこうかなと思ってるんですけど、1981年10月生まれ、
5歳でラグビー始めたんです
か？はい、
はい、早い。
結構まあ無理やれ、結構やらされたんですけど、親に、
あ、
やれみたいな
んで。そうなんですか？お父さんとかがラグビーやってたとか
ね。お父さんとお母さん、まあ好きやったみたいですね。
やるっていうよりはもう好きで、
はい
はいはい、
はでやった。最初あんま好きちゃうかったんですけどね。
でも日本代表もキャプテンとして活躍をされて、でまあワールドカップ2015、イングランド大会で南アフリカに伝説的な勝利を遂げると、そしてワールドカップ2019アンバサダーとして活動して、今なんか僕も資料たくさんちょっと見させていただいたんですけど、はい、MBA も取得を、さすが慶応大学出身、はい、やることちげえと思って、
すごい、
はい、でも起業家としてもね、はい、活躍をして、まあ俳優業も、
俳優はちょっとちゃいますからね、もう、
え、
俳優はちょっと、
もう、じゃあもう、
もう次やったら失敗するでしょうね。ね
え、そうなんですね。まるでラグビーが大体だったっていうのも、
あれでようなったんですけど、はい、ちょっと調子乗ったな、広瀬みたいになったらね。
いやいやいや、
怪我しそうなんで、もう。
本当でも ね、
はい、
もうちょっと一バスケも大好きな目線からの一つ意見いいですか？はいはい、ラグビー羨ましい。
いや本当に
めちゃくちゃ羨ましい。
さっき控え室でも同じ、
うん、いやもちろんこの2015年っていうのは、うん、はい、もうラグビー界でももうものすごい天気だったじゃないですか。なんかね、本当バスケでも やっぱり代表戦とかで渋谷のスクランブル交差点埋めたいですもん。
やりたいですよね。
ユニフォームがみんなバスケのね、暁ファイブの男女のユニフォームとか着て、はい、ただでもラグビー界もやっぱここまで来るのってすごく大変でしたよね。
うん、そうですね。多分10年前そんな環境全然なかったと思いますよね。うん、でもね、うん、B リーグもやっぱ B リーグっていうか、バスケ界も B リーグがやっぱできてね、うん、だいぶ認知されるようになって、ちょっとずつ代表もね、こう右肩上がりかなと思うんで、
そうですね、
はい、こっからこれで代表がね、うん、さらにこう躍進していくと、
はい、
ポテンシャルだってバスケの方が競技人口とかね、
うん、
女子の人も多いし、うん、はい、なんかすごくことになりかねないんちゃうかなと思ってますけども、
うん、そうか、なんかこうやっぱりラグビーは、はい、まあ、あのエディヘッドコーチのもと革命が起きて、はい、まあ、ラグビーなんてバスケよりもフィジカルコンタクトの代名詞と言われても過言ではないぐらいフィジカルのコンタクトがあって、うん、それでやっぱりこう世界で勝ってきたわけじゃないですか、はい、でもやっぱりバスケットは、うん、まだ、まあ、篠山、それこそ篠山キャプテンも、はい、あのワールドカップが終わった後、はい、フィジカルコンタクトのことをやっぱこうインタビューとかでも話してたんですけど、広瀬さんから見てなんかこうそういうフィジカルのコンタクトの壁、うん、世界の壁みたいなところでいう、はい、そのちょっとこうバスケット界にもちょっとこう広瀬さんが感じた部分をちょっと聞きたいなって今日思ってたんですけど、
フィジカルは結構僕らも昔は結構逃げてたんですよ。フィジカルはもうしょうがないみたいな、
お
差があるから。でもここはある程度詰めないともう勝負できないっていうことで、
はいはいはい、
フィジカルのトレーニングめちゃくちゃやるようになりましたね。
それっていうのはやっぱエディさんが来て
から、エディさん来てからですね。
来てからなんだ。
それでどう、フォワードと4年間平均10キロぐらい体重増えてるんですけど、
4
年間で
平均10キロ、
はい、
もう見るからにあんなみんなパンパンなのに、そこから
さら
に
10キロ増えたんで、そこにやっぱこうなんか目を向けたっていうのが一つ、その上に自分たちのスキルとか、なんか連動性とかね、なんかそこが加わったんで、なんとかっていうところがありましたけどね。
でもやっぱりそこで、まあ、信じてやっていって、はい、うん、もう辛いね、はい、練習とかもね、地獄のような練習もいっぱいあったと思うんですけど、はい、結果ついてきたじゃないですか。
そうですね、
世界の本当にトップ5に入るチームにガチンコの世界選手権とかワールドカップとかで勝てたじゃないですか、はいはい、なんかそういう本当にもう世界のトップとやって勝てたって実績も残した広瀬さんから見て、この日本バスケ界ってどこがもっと変わった方がいいとか、どういうことしていけばいいとかってありますか？
もう一つ、あとは僕らマインドみたいなところが大事かなと思ってて、はいはい、なんかやっぱ負けるやんみたいな感じです。あとなんか言い訳結構探してて、相手大きいし速いし強いしとか、だからなんかエクスキューズとかキャントとか、なんかそっちばっかフォーカスしてたんですけど、はい、俺らにしかできへんことあるなとか、なんかそういう風に外国人のこうなんていうチームに対してなんかあんま上に見なくなった。
おお、
俺らでも全然できるやんみたいな、はいはい、そのマインドにちょっとずつなって、それこそ八村選手とか帰ってきたら、
はい、
全然俺らできるよって言ってくれると、うん、なんかすごいなんか納得感あるっていうか、
うわ、
そこら辺はすごい大事かなと。
世界ランクのトップのチームともやっても全然そんな、
はい、そう、俺らのいいとこもあるよみたいな、なんかそれはまあエディさんも教えてくれたしっていうのはちょっと大きかったんで。
いや、いい話だ。いや、そう、もう世界のね、アメリカでやっても勝てるぐらいに、
いや、本当ですね、
思っていかないと、
はい、
ダメだね、はい、はあ、ありがとうございます、
やっぱありがとうございます。いや、本当に貴重な、
うん、
貴重な貴重な、もう
めちゃくちゃいい
話。はい、ということで、うん、そろそろお時間の方、まあ、切ってしまってはいるんで、早いんだな、はいはいはい、こんな楽しい、はい、トーク番組でございますので、うん、引き続きね、はい、盛り上げてまいりましょう。
広瀬さんも本当にビリゴ、ね、応援キャプテンとして、
はいはい、
ぜひとも今後とも、
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそ
です。ありがとうございます。ます、
はい、それではまた次回でございますね。ちょっともう喋、りたいですけど、
早いな、
はい、早いんですけど、また次回皆様、リスナーの皆様お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。